2019年8月、人と町をつなぐ声の広報紀の川第166号です。発行は紀の川市市長公室秘書広報課。テープ制作は岸川朗読グループカシノキです。この CD はデイジーや一般 CD プレイヤーで聞くことができ、また目次ごとに送って聞くことができます。今月の目次。表紙の説明。特集、みんなのパークゴルフ。健康、医療、福祉、介護。暮らしに役立つ情報ワイド。暮らしの情報。困った時の相談。私の町の文化財。図書館情報。町の話題、トピックス。裏表紙、終わりの言葉、目次終わり。表紙の説明です。3世代で楽しむパークゴルフ。狙いを定めてカップインまでもう少し。暑さに負けず家族でパークゴルフを楽しんでいる写真が掲載されています。それではごゆっくりお聞きください。特集、みんなのパークゴルフ。紀の川市パークゴルフ場。紀の川市久保にある紀の川市パークゴルフ場には、午前9時のオープンと同時に多くの利用者が訪れます。このパークゴルフ場は、ショートコースのゴルフ場を改修し、5年前に開場しました。全9ホール、全長500メートルのコースで、初心者が9ホールをプレイする場合の所要時間は、およそ50分、1500歩程度です。誰でも簡単に。紀の川市パークゴルフ場は、4人の管理人が交代で施設の管理を行っています。そのうちの一人である小田川昌司さん、70歳は、ここは元のゴルフ場の作りを生かしたコースレイアウトで、パークゴルフコースを設置基準の最大延長で作られています。芝の管理が行き届き、特にグリーンの芝が良いです、と話します。はい、ありがとう、お願いします。何々でした。アップダウンがなく歩きやすいため、車椅子に乗った人や視覚障害を持つ人も利用しています。パークゴルフは子供からお年寄りまで簡単に始められるスポーツです。またクラブ一本でコースを回ることができるので、家族みんなで手軽に楽しむことができます。自分も60歳からパークゴルフを始め、今では年リンピックに出場するほどの腕前を持つ小田川さんは、簡単に始められますが、大変奥が深いスポーツです、と話します。年リンピックは、60歳以上の人を中心とした健康と福祉の祭典である全国健康福祉祭の愛称です。今年は和歌山県で実施され、紀の川市はソフトボール会場となります。パークゴルフを始めた頃は、前に飛ばす爽快感と簡単に良いスコアを取れることが楽しかったと言います。しかし、続けるうちにより良いスコアを目指し、ボールを打つ方向や強さなどを深く考え、様々な技術の習得に励むようになりました。小田川さんは、パークゴルフをもっと身近に感じ、健康のためなど自分なりの目的を持って楽しんでもらえたら嬉しいですね、と笑顔で話してくれました。楽しみ方はいろいろ。晴れた日にパークゴルフを3人で楽しんでいた小川地区の谷口茂幸さん、82歳は、パークゴルフのおかげで医者いらず、ここに来たら腰も痛くなくなります、と話します。週2回の練習と月1回の大会に参加することで多くの仲間ができ、 さまざまな交流が生まれています。谷口さんは、体だけでなく、ボールの打ち方などを考え、頭もよく使う楽しいスポーツですよ、と楽しそうに話し、元気よく2ラウンド目に向かいました。1ラウンドは18ホール、2ラウンドは36ホールです。暑さに負けず2ラウンドを楽しむ谷口さんたちの写真が掲載されています。また、岸川地区の西畑芳美さん、76歳は、好きなスポーツをしながら無理なく歩けるので、たまに家族で来るんです、と話します。クラブでボールを打って前に転がすことができれば、5歳くらいから始めることができるため、年に数回、親子、孫の3世代でパークゴルフを楽しんでいます。小さい頃から家族に教えてもらい、綺麗なフォームでボールを飛ばす野原拓人くん10歳は、久しぶりだったので楽しかった、と満面の笑顔。まさしく世代を超えて楽しめるスポーツではないでしょうか。コース整備の職人。コース整備は芝を成長させることが重要なんですよ、と話すのは、開場当初から整備を担当する高田哲司さん、69歳。およそ6500平方メートルのコースに広がる芝を、病気や虫から守り、枯れないように育てます。季節に応じた芝刈りや水やりを施す高田さんは、ここのグリーンは本当に良いね、と、お客さんが喜んでくれることが一番嬉しい、と、額の汗を拭い、作業を進めます。綺麗なコースには職人さんの思いが詰まっているのです。コースの芝を刈る高田さん、グリーンやフェアウェイなどの場所ごとに、また季節の変化によっても、芝の長さをミリ単位で調整します。グリーンのカップ周りの芝が傷むため、2ヶ月ごとに1日かけて20あるカップの位置を変更します。作業している高田さんの写真が掲載されています。コースに出てみよう。自然豊かな紀の川市パークゴルフ場は年間およそ1万6000人が利用しています。パークゴルフ専用のクラブやボールはその場でレンタル可能。コースを回る際の服装は決まりはなく、動きやすい服装で大丈夫です。思い立った時に手ぶらで立ち寄って一人で楽しむことができます。夏休み中、子供と一緒に体験してみるのも良いかもしれません。パークゴルフは4人以下のグループでコースを回るスポーツですが、チームプレーではなく個人競技です。平坦に見えるコースでもわずかな起伏により、ボールの行方が変わるため、常に次の一打を意識し、打つ強さや方向、飛ばし方などを考え打つ。パークゴルフには戦略的に攻める面白さがあります。健康維持のためやリハビリ代わり、ストレス発散など目的は人それぞれです。青空の下、管理の行き届いた芝生の上を歩き、ボールをカップに沈める。一度コースに出て、パークゴルフの楽しさと爽快感を味わってみてはいかがでしょうか。パークゴルフの基礎知識。パークゴルフの3つの原点。1、自然を大切にするスポーツ。2、3世代交流のスポーツ。3、安全で楽しいスポーツ。パークゴルフは専用のクラブでボールを打ち、カップに入れるまでの打数を競うスポーツです。ルール。ゴルフとほとんど同じ。ホールごとに設定された基準打数でカップに入れるとパー。9ホールはパー33、18ホールはパー66に設定されています。用具は専用のクラブ、ボール、ティーを使用します。紀の川市パークゴルフ場へのアクセス、利用料金、予約状況など、 詳しくは電話 78-1977 へお問い合わせください。会場は午前9時から午後5時。受付時間、平常の1時間半前までです。月曜日は平常。5月から9月は午後6時まで会場。小学校夏休み期間中は午前8時から会場です。以上、特集みんなのパークゴルフでした。
健康コーナーです。休日夜間の電話案内。電話するときには、住所、氏名、年齢、患者の症状、電話番号を必ず伝えてください。緊急時の医療機関案内24時間、電話 073-426-1199、県救急医療情報センター、電話 61-1791、長消防組合、休日に受診できる医療機関、電話 77-6410、長休日休館診療所、日曜祝日、年末年始の午前9時から午後5時まで、8月、9月の集団検診の日程、集団検診の申し込み者には、検診実施日の約1ヶ月前に受診票を送付します。日程に合わず受診できなかった人は、お住まいの地区に関係なく受診できます。集団検診を希望する人で、まだ申し込みをしていない人は、健康推進課へお申し込みください。ところ、桃山保健福祉センター、時、8月19日月曜から21日水曜日、8時30分から10時30分、8月22日木曜日、8時30分から10時30分、13時から14時、8月23日金曜日、8時30分から10時30分。検診内容は5点。特定検診、胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、肝炎ウイルス検診。午後、肺がん、大腸がん、乳がん検診。次のところは、岸川障害学習センター。時、9月3日火曜から、5日木曜、9月10日火曜から12日木曜、8時30分から10時30分、13時から14時、9月6日金曜日、9月13日金曜日、8時30分から10時30分。検診内容は5点、特定検診、胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、肝炎ウイルス検診、午後、肺がん、大腸がん、乳がん検診、申し込み、問い合わせは、健康推進課、電話 77-2511 本庁1階です。休日歯科当番、診療時間、午前10時から午後4時、受診する際は電話で確認の上、LINE ください。電話が通じないときは、長消防組合電話 61-1791 へ確認ください。8月11日日曜日、藤田歯科医院電話 77-6060、 12日月曜日、山本歯科矯正電話 64-3014、 電話 73-4970、 25日日曜日、磯野歯科医院電話 75-2063。 9月1日日曜日、辻元歯科医院電話 77-4068。 個別がん検診の申し込み方法を変更。今年度から個別がん検診の市への申し込みは不要です。検診を希望する人は各医療機関へ直接申し込みをしてください。問い合わせ、健康推進課、電話 77-2511。 ダニからの感染症に注意。マダニ、家庭内に生息するダニと種類が異なり、硬い外皮に覆われた大型のダニ。主に森林や草地などに生息し、市街地周辺で見られます。和歌山県では春以降、マダニによるダニ、媒介性疾患が増加する傾向があります。日本高反熱や重症熱性血小板減少症候群 SFTS などがあります。予防法、草むら、やぶでの作業時やハイキングなどの活動時には長袖、長ズボン、足を覆う靴などを着用し、肌を露出しないでください。また、脱いだ上着やタオルは不用意に地面や草の上に置かないでください。野外活動後は入浴し、マダニに噛まれていないか確認してください。マダニに噛まれたら強くくっつき、数日にわたって吸血するので、無理に取らずに病院で処置するようにしてください。噛まれた後に発熱などの症状があれば、病院を受診しましょう。秘伝ダニ。人に感染するもの、動物、犬、猫、タヌキ、キツネなどに感染するものなど、様々な種類があります。稀に動物に感染した秘伝ダニが人に感染する場合もありますが、繁殖することはないと言われています。外旋、秘伝ダニによる感染症で、ひどい痒みを伴います。予防法。1、動物が痒がる発疹、抜け毛などの症状が出た場合は、動物病院を受診すること。2、人にひどい痒みなどの症状が出た場合は、皮膚科などの病院を受診すること。3. 毛の抜けたタヌキなどには素手で触れないようにすること。問い合わせ、健康推進課、電話 77-2511。気をつけて、夏の食中毒。食中毒は気温が高くなる初夏から晩秋にかけて多く発生します。食中毒予防の3原則を守ってしっかりと予防しましょう。細菌をつけない。細菌を増やさない。細菌をやっつける。問い合わせ、健康推進課、電話 77-2511。長病院市民健康フェスティバル。時、8月24日土曜日、午前10時から午後3時。ところ、公立長病院。内容は、骨密度測定、血管年齢測定、フットケアコーナー、メタボチェック、お薬相談、クリーンハンドチェック、身体組成測定、病院見学ツアー、白衣を着て写真撮影、カレーライスやフランクフルトの販売、餅巻き、スーパーボールすくいなど、市民公開講座、知って得する脳卒中の話題、早く見つけて早く受診、午後1時10分から講師脳神経外科、藤田浩二氏、問い合わせ公立長病院、医事課、電話 77-2019 です。
夏休み手話教室を開催。手話は耳の聞こえない人が手を使って会話するコミュニケーション方法の一つです。講座終了時には簡単な挨拶や自己紹介ができるようになります。みんなで一緒に楽しく手話を学びませんか？日時は8月16日金曜、17日土曜の2日あります。時間はいずれも午後1時から4時までです。 ところは内田障害学習センター視聴覚室。対象は市内の小学5年生から中学生。定員は先着順で25人です。講師は和歌山県聴覚障害者協会会員と紀の川市職員です。申し込みは紀の川市ホームページからダウンロードするか、障害福祉課それぞれの支所に設置の申し込み用紙に必要事項を記入し、8月7日水曜までにお申し込みください。児童扶養手当、特別児童扶養手当の現況届を提出してください。児童扶養手当は8月1日木曜から30日金曜日、特別児童扶養手当は8月13日火曜から9月9日月曜の期間内に現況届を提出してください。児童扶養手当、特別児童扶養手当の現況届を提出してください。児童扶養手当は8月1日木曜から30日金曜まで、特別児童扶養手当は8月13日火曜から9月9日月曜の期間内に現況届を提出してください。お問い合わせは、児童扶養届は子ども課、特別児童扶養手当は障害福祉課、電話 77-2511 です。心身障害児、心身障害者の医療費助成について、心身に障害のある人が健康保険証を使い、医療機関などを受診した時の費用の一部を助成する制度です。ただし、所得制限があります。対象となる人、市内に住民登録をしている医療保険加入者で、次のいずれかに当てはまる人です。65歳以上で新たに該当した人は除きます。身体障害者手帳の障害等級が1級、2級、3級に該当。療育手帳の障害程度が A1、A2、B1、B2 に該当。特別児童扶養手当の障害程度が1級、2級に該当。障害年金の障害程度が1級、2級に該当し、障害年金を現に受給している。精神障害者保健福祉手帳の1級に該当。8月診療分から対象です。助成できないものもあります。お問い合わせ、国保年金課 77-2511 へ。続いて、福祉です。福祉タクシー、自動車燃料費助成申請について。まだ申請していない人は、障害福祉課、またはそれぞれの支所、出張所まで申請してください。対象者は4月1日現在、紀の川市に住所を有し、次に該当する人です。身体障害者手帳1級または2級、療育手帳 A1 または A2、精神障害者保健福祉手帳1級または2級。支給料は、福祉タクシーか燃料費利用券か、いずれかを選択できます。詳しいお問い合わせは、障害福祉課、電話 77-2511 まで。ひとり親家庭医療費受給者証の更新です。ひとり親家庭医療費助成制度とは、18歳に達する日以降、最初の3月31日までの児童を扶養している配偶者のない父または母と、その児童の医療費を助成する制度です。父また母が一定の障害にある家庭も対象です。ただし、所得や障害の程度による制限があります。ひとり親家庭医療費受給者証は毎年更新が必要です。現在登録している人に申請書類を送りますので、必要事項を記入し、8月30日金曜までに申請者本人が国保年金課、またはそれぞれの支所の福祉医療担当に提出してください。手続きに必要な書類などあります。詳しくは国保年金課 77-2511 へ。紀の川市ひきこもりサポート事業。 引きこもり相談窓口を開設しました。引きこもりは様々な要因で社会的な参加ができなくなり、自宅以外での生活の場が長期にわたって失われている状態です。精神的な病気や障害があり、適応に困難を感じている場合だけでなく、社会的引きこもりと言われる必ずしも精神疾患に起因しない場合も多く見られます。一つの疾患や障害の概念ではないため、まず相談を通じ、引きこもりの背景を整理してみませんか。引きこもり相談窓口。日時は毎週火曜から土曜。午前10時から午後4時。ところは麦の里ハートフルハウスはじめ。住所は紀の川市小川8号3番地の3。対象は引きこもりに悩む本人やその家族と関係者。引きこもり巡回相談。日時は毎月第2水曜日です。午前10時から午後1時まで。ところは岸川支所2階相談室。事前予約が必要です。この件についてのお申し込みお問い合わせは、麦の里ハートフルハウスはじめ、電話608233です。一人親家庭自立支援給付金。一人親家庭の人を対象に、就職に必要または有利になる資格の取得費用の一部を給付します。自立支援教育訓練給付金、高等職業訓練促進給付金、高等学校卒業程度認定試験合格支援などがあります。なお、給付金の受給には審査があります。事前の相談や申請が必要ですので、詳しくは子ども課までお問い合わせください。子ども課電話 77-2511 です。未婚の児童扶養手当受給者に臨時特別給付金を支給します。申請期間は8月1日木曜から令和2年2月3日月曜までです。支給対象者、支給額、申請方法など詳しくは子ども課、電話 77-2511 へお問い合わせください。
母子、父子、家父、福祉資金の貸付について、一人親家庭の人を対象に、貸付の種類は、就学資金、就業資金、就職支度資金、就学支度資金などです。お問い合わせは、子ども課772511です。手話奉仕員養成講座基礎編開催について、対象は、手話奉仕員養成講座入門編を修了した人、手話経験が1年以上3年未満の人、開催期間は9月18日水曜日から令和2年3月11日水曜日まで全24回です。毎水曜日午後7時から8時30分です。ところは本庁5階501大会議室。定員は25名。申し込み、障害福祉課、各支所に設置の申し込み用紙に必要事項を記入の上、申し込みください。受付期間、8月19日月曜日から30日金曜日までです。申し込み、問い合わせは、障害福祉課、電話 77-2511 です。認知症と母と私、認知症は不幸せじゃない。平成29年度の青少年読書感想文全国コンクールの課題図書に選ばれ、映画化もされた絵本、バーバは大丈夫。認知症になったおばあちゃんを孫の目線で書いたこの絵本の作者が、自身の介護経験について講演します。絵本、バーバは大丈夫の読み聞かせもあります。時は8月24日土曜日。受付は午後1時からです。ところは、本庁南別館4階、ホール田園。 定員は400人、先着順です。講師は絵本作家、楠木明子氏。お問い合わせは地域包括支援センター、電話77-2511、ファックス78-3315です。気軽な集いの場について。はじめは和柄カフェです。時8月22日木曜日午後1時30分から。ところ、和柄の家。参加費100円。問い合わせは和柄の家。電話090-8167-1786。または、高齢介護課。電話77-2511。本庁2階です。次は、カフェほほえみの輪。時、9月5日木曜日、午後1時から3時。ところ、社会福祉協議会小川支所1階。参加費100円。お問い合わせは、社会福祉協議会小川支所。電話738863。または、高齢介護課。電話77-2511です。最後は、憩いカフェ。時、8月8日、木曜日。午後1時30分から3時30分。ところ、岸川聖アンナの家。参加費200円。イベント、熱中症のお話。お問い合わせ、岸川聖アンナの家。電話、647460。または、高齢介護課。電話、77-2511です。介護予防教室。生き生き元気塾、長小川。1回目は、時8月14日、水曜日、午後1時から3時。ところ、長支所2階、多目的ホール。テーマ、消費者被害について。問い合わせ、永住園、電話、756888、または、高齢介護課、電話、77-2511。2回目は、時、8月21日水曜日、午後2時から4時。ところ、小川ふるさとセンター、小ホール。テーマ、栄養と習慣。問い合わせは、白水園、電話、732210。または、高齢介護課、電話77-2511です。暮らしに役立つ情報ワイド。安全で安心な水道水を供給し続けるために、市では健全で持続可能な水道事業を実現するため、各地区の水道使用者代表や学識経験者で構成する水道事業運営審議会で、水道事業の運営や水道使用料に関することなどについて調査・審議をしています。今回は水道事業運営審議会で調査した水道事業の現状についてお知らせします。蛇口をひねれば安全な水道水が出るよう万全の準備が必要です。水道施設は老朽化が進み多額の更新費用が必要です。水道事業収入の大半を占める給水収益が減少しています。経営改善にも取り組んでいます。審議会での調査・審議の概要は市ホームページに掲載しています。市では今後も安全で安心な水道水を供給し続けるために経営改善に努めますので、水道事業への理解と協力をお願いします。問い合わせ、水道総務課、電話77-2511、本庁5階です。洪水情報を緊急速報メールでお知らせします。紀の川の氾濫の危険性が高まったとき、その周辺にいる人に氾濫の危険をお知らせする緊急速報メールが自動配信されます。緊急速報メールが届いたら、市からの避難情報を確認するとともに、各自で安全確保を図るなど、 適切な防災行動をお願いします。パソコンや携帯から防災気象情報やリアルタイム河川情報などを調べることができます。詳しくは、水害・土砂災害情報総合ポータルサイトを確認ください。問い合わせ、危機管理消防課、電話772511、本庁3階です。
紀の川市スポーツフェスティバル2019、みんなでつないで世界記録に挑戦。紀の川市リレーマラソン参加者募集。フルマラソン 42,195km を1人 100m ずつ走り、422人でバトンをつないで、世界最速記録の2時間1分超えのタイムにチャレンジしてみませんか？時、10月13日、日曜日、午前10時から。ところ、市民体育館、内田若者広場。定員422人先着順。対象、市内在住、在勤、大学の小学4年生以上。お申し込み、お問い合わせは、障害スポーツ課電話 77-2511、本庁4階です。走れ、芸術列車、アートトレインで行こう。昨年9月に好評を博したアートトレインを今年も開催。和歌山線沿線の高校生が中心となり、和歌山線の臨時列車内や和歌山駅でコンサートを行います。列車に揺られながら高校生が奏でる軽快な演奏を楽しんでみませんか？時、8月31日土曜日。上り午前9時25分頃、和歌山駅発、午前11時25分頃、橋本駅着。下り、午後1時40分頃、橋本駅発、午後3時20分頃、和歌山駅着。お問い合わせ、地域創生課、電話 77-2511、本庁3階です。楽しく学ぶプチ体験、電飯。公民館へ行こら部屋。希望する人は、小川地区公民館、電話 73-331 に、あったか音楽隊と子供たちによるあったかコンサート、時、9月1日日曜日、午前10時から11時30分。ひょうたん細工体験教室、時、10月19日土曜日、午後1時から4時。お菓子作り体験教室、時、10月20日日曜日午後1時から4時。これは長地区公民館と合同開催です。次に長地区公民館7号の2221、押し花体験教室、時、10月2日水曜日午後1時30分から3時30分。岸川地区公民館、電話64-2273、美容と健康のインド式ヨガ体験、時、10月6日日曜日、午前11時から正午。桃山地区公民館、電話 66-2286、初めてのダンス入門編、時、9月6日金曜日、午後7時から8時。葉っぱのブローチ作り、時、9月7日土曜日、午後1時30分から3時。腰痛に効くコンディショニング、時、9月24日火曜日午後7時から8時。杉谷署紀の川。紀の川市民祭り2019。8月18日日曜日16時30分から会場。内田若者広場。
暮らしの情報、生活、燃やすゴミの質改善に協力を。燃やすゴミを効率よく安全に収集、焼却できるよう、ゴミの質の改善に協力をお願いします。水切りをしっかりする。ゴミの重さ約 50% が水分です。水気が多いと悪臭が発生したり、収集時に汚水がこぼれて周囲が汚れたりします。 また収集や焼却の効率が下がってしまいます。ゴミ袋の口をしっかり結ぶ。ゴミ袋の口が開いていると、袋が倒れてゴミが散乱したり、雨水が入ってゴミの質が悪くなります。収集日当日の朝8時までに出す。カラスや動物に荒らされたり、悪臭が広がって周囲に迷惑がかからないようルールを守って出してください。燃えないゴミを混ぜない。燃えないゴミが混入すると、焼却施設の破損や故障の原因になるので分別を徹底し、燃えないゴミは絶対に混ぜないでください。問い合わせ、生活環境課、電話 77-2511 本町南別館1階です。猫を飼っている人へ、猫の飼い方に飼い主のモラルやマナーが問われます。餌だけ与えたりするような無責任な飼い方は、みだりに繁殖させて猫を不幸にしてしまいますので、他人へ迷惑をかけないよう責任を持って飼育ください。問い合わせ、生活環境課、電話 77-2511。市営小坂墓地の使用者募集。市営小坂墓地に空き区画がありますので、墓地使用者を募集します。問い合わせ、生活環境課、電話 77-2511 です。紀の川市スポーツ賞の推薦受付。現代各スポーツ団体などから、紀の川市スポーツ賞の推薦を受け付けています。表彰者は選考委員会の審議を経て決定します。表彰式は10月13日日曜日開催の市スポーツフェスティバルで行う予定です。問い合わせ、障害スポーツ課、電話 77-2511 本庁4階です。農業振興地域制度。農業の振興を図っていこうとする土地の区域を、農業振興地域農用地区域として指定しています。問い合わせ、農林振興課。水路は適正に管理してください。大雨が降った時に水路にゴミや草が落ちていると、水が溢れる原因となります。水路はこまめに草刈りや清掃を行うなど適正に管理してください。また、大雨が予想される場合には、あらかじめ農地の引き込みのための石板を外すなどの協力もお願いします。問い合わせ、農林整備課、電話 77-2511 本庁4階です。ゆるキャラグランプリ2019。ゆるキャラグランプリ2019に、紀の川市、プルプル娘がエントリーしています。応援よろしくお願いします。紀の川市、観光協会事務局、電話 77-2511、本庁4階、観光振興課内です。農業者年金に加入しませんか？自分が納めた分と運用収入を将来終身で受給することができる積み立て型の公的年金です。条件を満たせばどなたでも加入できます。詳しくは問い合わせください。問い合わせ、農業委員会事務局電話 77-2511 本庁4階です。地域ぐるみの有害獣被害対策補助金、イノシシなどの野生鳥獣から農作物の被害を防ぐため、複数の農家で共同して防護柵などを設置する場合、市代費を予算の範囲内で補助します。詳しくは問い合わせください。問い合わせ、農林振興課。電話 77-2511。下水道排水設備工事責任技術者資格認定共通試験があります。下水道課、電話 77-2511 本庁5階。 または和歌山県下水道協会、電話073-435-1093です。
防災行政無線個別受信機を回収します。現在、防災行政無線はアナログ設備とデジタル設備の併用運転を行っていますが、9月末でアナログ設備の運用を停止します。自宅で使用している個別受信機は10月以降使用できなくなります。市役所からの放送、農協からの放送の両方とも聞こえなくなります。現在使用の個別受信機は各支所に10月以降に返却してください。お問い合わせ、危機管理消防課、電話 77-2511、本庁3階です。紀の川プレミアム商品券抽選結果。多くの皆さんから予約申し込みがあり、発行口数8000口を超過しましたので、厳正な抽選を行いました。申し込み件数3533件、15809口、当選件数1752件、キャンセル待ち1781件、お問い合わせ、紀の川市商工会、電話74-3000。次は税金です。固定資産税、家屋土地調査にご協力をお願いします。新築、増築、滅失した住宅や物置などの建物調査と合わせて土地の現況調査をしています。調査員は固定資産評価、補助印象を携帯しています。お問い合わせ、税務課、電話 77-2511、本庁1階です。税のお知らせ、納期限のお知らせ、9月2日月曜日、市県民税普通徴収2期随時5期、お問い合わせ州税対策課税務課、国民健康保険税3期随時5期、お問い合わせ国保年金課、後期高齢者医療保険料2期随時5期、お問い合わせ国保年金課、介護保険料3期、お問い合わせ、高齢介護課。納め忘れはありませんか？市県民税普通徴収随時4期、固定資産税2期、国民健康保険税2期随期4期、後期高齢者医療保険料1期随4期、介護保険料2期の納期限は7月31日水曜日です。まだ納めていない人は、最寄りの金融機関か市役所窓口へお急ぎください。次は募集です。清州時代行列の参加者募集します。10月27日日曜日に開催する清州祭りの時代行列の主役、清州会をはじめ、総勢40人の参加者を募集します。本格的な衣装着付け参加しませんか？対象、満15歳以上、中学生は不可。市内外在住は問いません。お申し込みお問い合わせ、清州祭り実行委員会事務局、電話 77-2511、本庁4階。観光振興課内です。ピアノ、スタインウェイ、演奏体験会。コンサートピアノの音色と、ホールの臨場感を楽しみませんか？時、10月3日木曜日から6日日曜日、午前10時から午後6時です。ところ、岸川障害学習センター、輝きホール。お問い合わせ、お申し込み。岸川障害学習センター、電話 64-2273、ファックス 64-9750、月曜除く午前9時から午後5時です。PK バトル&キックターゲット。時8月25日日曜日午前9時30分開会。ところ、桃源郷運動公園です。お問い合わせ、FC 塚月代表坂浦さん。 電話 090-8827-3813 へどうぞ。紀の川市民初心者バドミントン教室。バドミントンを通じて健康づくりをしませんか？お問い合わせ、紀の川市バドミントン協会、川原さん。電話 090-3168-9627 へどうぞ。紀の川市民テニス大会。時10月6日日曜日午前9時から。予備日は10月13日日曜日です。ところ、岸川スポーツ公園テニスコート。お問い合わせ、市公式テニス連盟、梅本さん。電話 090-6826-9514 へどうぞ。創業セミナー受講者募集。市内で創業したい人を対象とした創業セミナーを開催します。お申し込みお問い合わせ、紀の川市商工会、電話 74-3000、または長町商工会、電話 75-4026 です。8月の天文台観望会。時、8月10日土曜日、8月24日土曜日。いずれも午後8時から9時です。天候不良の場合は中止します。ところ、西岸コミュニティセンター。テーマ、8月10日土曜日は、月と惑星、木星と土星を見てみよう。8月24日土曜日は、夏の空を見てみよう。お申し込みお問い合わせ、西岸コミュニティセンター、電話 65-2211。月、火、祝日を除く午前9時から午後5時です。オーケストラと歌う感動体験。合唱団員募集。ベートーベン交響曲第9番演奏会の合唱団員を募集します。お申し込みお問い合わせ、和歌山県第9合唱団。電話 073-422-4225 です。避難所泊体験。災害に備えて共助大作戦。宿泊型避難所体験の参加者を募集します。時、9月22日日曜日午後5時30分から23日月曜日午前10時30分まで1泊2日です。ところ、本庁南別館。対象、小学生以上。年齢制限なし。お問い合わせ、登坂ラボ山本。電話 090-8989-7208 です。地籍調査成果の閲覧。国土調査法による。地籍調査、現地調査を行った次の地域について、地図と菩薩を作成しました。お問い合わせ、地籍調査課電話 77-2511、本庁5階です。大会結果です。第18回、紀の川市ターゲットバードゴルフ大会、6月2日に開催されました。継承は略させていただきます。男子の部、優勝、神野清、2位、谷岩尾、3位、小玉聖也、4位、山口真嗣、5位、岡野光雄、6位、中林健一。女子の部、優勝、長谷川吹子、2位、中林栄子、3位、別井真理、4位、谷俊美、5位、谷本康子、6位、岡和江。以上の皆さん、おめでとうございます。
学童保育、太陽の子、支援員募集のお知らせです。週2日から4日、勤務できる支援員を募集しています。お申し込みお問い合わせは、学童保育、太陽の子、電話 77-0367、田中小学校内、または市役所子ども課、電話 77-2511 です。 第10回西国ハートフルウォーク。日時は11月4日月曜午前7時30分集合です。行程は集合場所平池緑地公園から岸駅、三船神社、最初ヶ峰、小川寺です。お申し込みはホームページから申し込み書をダウンロードして8月19日月曜から9月27日金曜までにお申し込みください。なお、申し込み書は商工会それぞれの支所にも設置しています。お問い合わせは西国ハートフルウォーク実行委員会電話 73-5079 紀の川市商工会小川支所内です。カヌースクール8月25日日曜午前10時からと午後2時からと2回あります。ところは紀の川市竹房。対象は市内在住の小学4年から6年生です。定員はそれぞれ15人です。お申し込み多数の場合は抽選です。お申し込みはそれぞれ商工会に設置している申し込み書に必要事項を記入し8月13日火曜までにお申し込みください。ファックスも可能です。お問い合わせお申し込みは紀の川市商工会電話 74-3000、ファックス 74-3002 です。続いて催しです。県内有数の伝統を持つ高校音楽部、小川ラテンバンド。高校生が奏でるビッグバンドを通して、軽快なリズムとジャズミュージックの魅力に触れてください。日時は8月4日日曜、会場午後1時。開演午後1時30分です。ところは、小川ふるさとセンター大ホールです。お問い合わせは小川高校、電話 73-3411 まで。平和の鐘を鳴らしませんか？平和への祈りを込めて打鐘を行います。8月15日木曜、正午からです。ところ、お問い合わせの順にお知らせします。なて八幡神社。穴伏、長清州ユネスコ協会事務局、電話 75-2221。おかゆのまかない、30人程度を用意しています。小川寺、紀北ユネスコ協会事務局、73-3312。水豚汁のまかないを用意しています。龍勝寺、岸川町長山、岸川ユネスコ協会事務局、電話 64-2273。 以上3箇所です。なお、書き損じはがきや使用済み切手、使用済みプリペイドカードがあれば持参ください。ユネスコ世界寺子屋運動に提供します。続いて、夏祭りのご案内です。マルスコミセン夏祭り。8月10日土曜午後3時から。雨天の時は11日日曜に順延します。ところはマルスコミュニティセンター駐車場です。第19回永田地区夏祭り。8月11日日曜午後6時30分からです。ところは永田小学校運動場。雨天の時は農村センター2階体育館で行います。東岸コミセン夏祭り。8月17日土曜午後5時から9時まで。小雨欠航です。ところは東岸コミュニティセンター駐車場です。以上、夏祭りのご案内でした。第18回平和と慰霊の祈り万灯へ。8月15日木曜午後7時30分から8時30分。雨天の場合は中止です。場所は竹房橋下河川敷です。内容はペットボトルに入れたろうそくおよそ700個を用いて、霊という文字を点灯させます。同時に尺八や琴などで鎮魂歌を演奏します。お問い合わせは百合山の自然と遺跡を生かす会、榎本。電話 090-3283-2172 です。第11回小川灯籠祭り。9月14日土曜午後3時から8時30分まで。 雨天の場合は中止です。ところは、古川トンマカ通り周辺。メイン会場は、勝田胃腸内科外科医院の駐車場です。内容は、灯籠で街中をライトアップしたり、黄昏コンサートなどを行います。お問い合わせは、紀の川市商工会古川支所、電話 73-5079 です。第2回、紀の川市陸上競技記録会。日時は9月7日土曜、受付午後7時30分から8時まで。開会式は8時15分からです。競技開始は8時30分から。小雨決行です。場所は、桃源郷運動公園陸上競技場。対象は、市内在住の小学4年から6年生及び中学生です。種目は1500メートル中学生男女、1000メートル小学生男女、100メートル小学生中学生。この件についてのお問い合わせは、紀の川市陸上競技協会事務局、林、電話、77-3213 です。以上、暮らしの情報でした。困った時の相談です。9月4日水曜、午後1時30分から、市役所本庁1階、相談室4で行います。電話予約が必要です。先着7人。予約受付開始は8月21日水曜、午前9時からです。電話 77-2511 市民課です。紀の川市行政相談。8月14日水曜午後1時から3時まで、市役所本庁1階相談室4。電話 77-2511 市民課です。紀の川市人権相談。8月17日土曜午後1時から3時まで、古川ふるさとセンター2階、古川支所会議室。9月11日水曜、午後1時から3時まで、長総合センター2階会議室。10月9日水曜、午後1時から3時まで、岸川保健福祉センター2階相談室。電話 77-2511、人権施策推進課です。困った時の相談コーナー、抜粋してお知らせしました。
私の町の文化財、教習学者の門人たち2。この地域で活躍した教習学者の門人の代表的な人物として、山田万三郎と橋本清三郎を挙げることができます。山田万三郎は、弘化4年、1849年に北大井に生まれ、18歳で父の後を継いで、池田村、大庄屋となり、農村振興のために荒れ地に茶や霧、桑などを植え、副業を奨励しました。明治12年には県会議員になり、糸の望月、古川の小玉とともに、睦系のサンバガラスと言われるほど、政界にも勢力がありました。池田トンネルの開削に尽力し、大阪に通じる県道を新設しましたが、明治28年に49歳で亡くなりました。橋本清三郎は、元治元年1864年に、橋本安兵衛の長男として久保に生まれ、16歳で内田村古町役場に入りました。明治25年に、当時県会議長であった山田万三郎の二女、辻と結婚。31歳で田中村村長となり、その後、郡会議員を経て、再び田中村村長になりました。在職中、共有林の有効利用を図り、松や杉、ヒノキなどを適地適植することで、地域の財産収益の増加に努め、植林の父と言われました。昭和4年の竹房橋の仮設の地域負担金は、共有山組合の財産から賄われました。また、終戦後の新生中学の校舎建築費や、田中小学校の改築備品費などは、共有山や学校基本財産によって 支出されました。いつも聖書を携えるほど熱心なクリスチャンであった橋本清三郎は、昭和19年1944年に80歳で亡くなりました。地方の一私塾、教習学者から出た門人たちが、世界や地域で活躍したことで、この地域の近代の一面を知ることができます。以上、私の町の文化財でした。図書館情報です。今月の本棚、タイトルを紹介します。世界一わかりやすい家づくりの教科書。人類、宇宙に住む。井本彩子の地球7周半。やった。クーネルところ、住むところ。今月のテーマは、クーネルところに住むところ、家です。次は、新刊情報です。新しく入った本、図書名を紹介します。新聞記者、希望の糸、マリコを止めるな、発掘された日本列島2019。もうすぐ秋のフラワーアレンジ教室について、時、午前11時、午後2時の2回です。ところは、河南図書館。定員は各10名です。材料費700円。河南図書館で8月4日日曜日、午前9時30分から申し込み受付をしています。おいしい野菜のブーケを作ってみよう。時、9月15日日曜日、午後2時からです。場所は河南図書館。定員は30名です。河北図書館で8月10日土曜日、午前9時30分から申し込み受付をしています。以上、図書館情報でした。
町の話題、トピックス。東京五輪を目指せ、アーチェリーの倉谷選手を応援しよう。岸川町マルス出身で、全日本アーチェリーオリンピック強化選手の倉谷智明選手、22歳は、6月にオランダで開催された日でした。世界最高峰の大会、世界アーチェリー選手権大会、リカーブ部門で、日本人2位となる個人、17位、団体戦で日本新記録となる9位を獲得しました。現在、11月から始まるオリンピック第1次選考会に駒を進めている倉谷選手、来年開催される東京オリンピックへの出場と、活躍に期待が大きく高まります。アラスダ通信、その2。アラスダ通信とは、姉妹都市である大韓民国、ソギポ市で国際交流員として派遣中の橋角理沙が、ソギポ市の魅力をお伝えする連載です。ソギポ市毎日オルレ市場は、連日観光客と市民で賑わうソギポ市で最大の市場です。銀太刀魚やみかん、サンマののり巻きなど、神十島ならではの食べ物もたくさん並びます。地元の人との交流を楽しめ、韓国語の勉強にもなるので、私もよく立ち寄ります。Wi-Fi が使用できる。代表者への思いやりが感じられます。新しい諸井橋、愛宕橋が完成。岸川地区の諸井橋と桃山地区の愛宕橋の開通式が去る6月29日に開催されました。いずれの橋も道幅が狭く、老朽化も進んでいたことから整備が進められてきました。式典ではテープカットや子供たちによる風船飛ばし、 が行われた後、三世帯夫婦を先頭に地域住民が渡り止めをして開通を祝福。諸井橋渡り止めの参加者は、橋は歩道が広くなったので、通勤や通学、買い物に出かける時など、通りやすくなって安全ですねと話してくれました。関連会にベトナム首相が訪問。6月30日、平池緑地公園で開催されたベトナムハス、オーガハス関連会にベトナムのフック首相が訪れ、ハスの花を観察したり、野立てや琴の演奏を楽しむなどして交流を深めました。また、関連会に先立ち、西岸コミュニティセンターで、二階俊博氏、二坂知事、中村市長の会談を実施、フック首相は、ハスの花を通じた交流を行い、戦略的パートナーシップを強化していきたいと話してくれました。ベトナム首相の初めての紀の川市代表で大盛況の歓例会となりました。盆踊りで広がる交流の輪。7月19日、中国の深圳オリエンタルイングリッシュカレッジの学生34人が紀の川市へ教育旅行に訪れました。この教育旅行は、紀の川フルーツ観光局が企画したもので、学生たちは桃の選果作業の見学や手巻き寿司の体験をした後、古川高校で学校交流を実施、英語やジェスチャーでコミュニケーションを取りながら、地域の伝統の盆踊り、古川トンマカを一緒に踊り、互いに交流を深めました。学生たちの国を越えた交流がこれからも続いていくといいですね。以上、町の話題、トピックスでした。地域公共交通ニュース、その13、バスの安全運行を支える整備士、紀の川市の地域巡回バスやコミュニティバスの運行を行う和歌山バス長株式会社には、2人の整備士が勤務し、安全なバス運行を支えています。整備士の仕事内容は、定期点検や故障箇所の修理。整備助役の北口義明さん、54歳は、進化するバスの機器に対応できるよう、これからもどんどんスキルアップしていきたいですね、と笑顔で話してくれました。お問い合わせ、地域創生課、電話 77-2511。人の動き。令和元年、6月末現在、人口 62,148、男 29,593、女 32,555、世帯 26,478。それでは、次回までごきげんよう、さようなら。読みは、西川、原、上中、畑中、坂本でした。